南無蓮華経南無蓮華経南無蓮華経我深く汝らを敬もあえて共慢せずゆえんはいかん汝ら皆菩薩の道を行じてまさに差仏することをうべしと南無蓮華経南無蓮華経南無蓮華経
はい、偈義抄の22ページですね。22ページの、本抄のところね、日雨仰せに曰くというところね、じゃ あ一緒に読みますね。日雨仰せに曰くね、日雨仰せに曰く、一つ知性同族の差別なく新人の人は妙法蓮華経なるゆえにいずれも同等なり、しかれども竹に上下の節のあるがごとく、そのくらいおば乱せず相続の礼儀あるべきか、新人のところは無砂一物即身成仏なるがゆえに同族いかにも全く不動あるべからず、たとえ人愚痴にして当官ありとも我はその心中を不憫に思うべきか、ここにおいて在家出家の不動あるべし、当官の義をなお不憫に思うは出家、悪く思うは在家なり、これすなわち世間仏法のになり、南妙法蓮華経と我が召集の信心する人は誰でも身分に貴賤上下の隔てなく相続男女の別なくみんな平等であります。しかし竹は幹が一つであります。それでも上下に節が次第してあるように新人のうちに行ってそこに指定総会入信の前後等の次第がありますから、それに準じて礼儀は守らなければなりません。もちろん私どもの新人するところは久遠願女自重有心のご本尊様で、そして願うところは皆即身成仏でありますから、相続決して差別あるものではありません。すなわち差別の中に平等があり、平等の中に差別が備わるのであります。たとえ物事の道理のわからぬ人があって、物事に注意せず礼儀に欠けた行為をしても、自分僧の立場はその人の心中を哀れに思って官僚なさい。そこに僧の立場と在家の立場の異なりがあるのであります。そのような無頓着で礼儀をわきまえない者に憐憫を持つのは仏様の大慈悲で僧の立場であります。大聖人は明一天御前御消息に、仏は平等の慈悲なり、一切衆生のために命を惜しみ保うべしと説かれております。 そういう礼儀をわきまえないものを憎く思うのは凡夫の心で在家の立場であります。こういうところに世間法出世間法の意があるのであります。一番最初ですよね、この建議章のね、一番最初のところ、貴賤同族の差別なく、この家柄とかですね、肩書きとか、そういうもので、尊ばれるもの、またこの卑しいその身分のもの、僧侶の人、俗人の人、そういうものに全くこの信心というものは、この差別というものを持ってはいけないとですね。妙法蓮華経なるゆえに、一切主張質仏書、誰にもこの南妙法蓮華経の仏の命が備わっているということを説かれている法を私たちは信仰しているのだから、だから尊いから、その仏の命が尊い、その卑しい人はその備わっている南妙法蓮華経の仏の命が卑しいということは ありえないことなんだと、誰のどの命に備わっている南妙法蓮華経の仏の命もみんなこの同じで、この平等であるということが、この日蓮大聖人様のこの説かれているところの法なんだということなんですね。しかし私たちが生きているこの世の中にはですね、みんなこの役割分担というものがあって、そのこの事柄においてですね、この先に学んだもの、深く学んだものは、分からない人にはそのことをこの教えてあげるということ、それをしなければならない先生の役目と、それを教えてもらう生徒の役目と、そういうものがおのずからこの社会の中にはこの分かれてくるんだと。だから教えてもらうものは教えてもらう立場で、そのことをこの大切に考えなければならないと。平等じゃないかというふうに言っても、そこに積み上げてきたものは平等でないから、分からないことは教えてもらう、分かっている人は分かっていない人に教えてあげるということ、教えてあげるから偉いんじゃなくて、自分がたまたま先に生まれて、先にそのことを経験して、先に学んだから、そのことをわからない人にこの伝えるという、その立場であるということ、それも忘れてはいけないと。偉いんではなくして、その伝えていく教えというものに対するこの役割分担というものがそこにあるんだということなんですね。だけどほとんどの人間はですね、この教える人が偉くて、教えられる人間はそれに従わなければならないと。下の人間には礼儀を求めるけど、上の人間は礼儀知らずになってしまうということがこの多くあるわけですよね。話は変わるんですけどね、ついこの間ね、このニュースでね、国がね、ハンセン氏病のこの裁判で、控訴しないと、ハンセン氏病の方々にですね、謝りますということが、このニュースで、また新聞にもですね、載りました。皆さん方は あまり深くそのことをこの毎日考えていませんから、ハンセン氏病の歴史ということはその分からないと思うんですよね。まあ、ハンセン氏病だけじゃなくてですね、私いろんなこの土地をこの経験してきたんですけれども、広島に来てからですね、その毎日のようにそのテレビとか新聞で、原爆のことがその書かれていますので、ああ原爆ということは本当にこの悲惨なことだなということをこの感じるようになりましたけれども、よその県に住んでいるとですね、全くそういう記事、そういうこの情報というものはほとんどありません。ですからよその県に住んでいる人はそのもう原爆ということに関してのこの意識とか情報とか全くないと言って、いいんじゃないかと。せいぜい原爆記念日、原爆が落ちた日のニュースにそれがこの全国で流れると、そのぐらいのことじゃないだろうかというふうに思うんですよね。この土地に住んでるとどこどこの家から原爆の写真が今までこの発見されてなかったものが発見されましたとか、今までこの語りたくないと思ってた人がこのやっぱり語らなきゃいけないとこの目覚めて、その自分の経験を語るようになったとかいう記事をですね、この読むことがこのできるんですけれども、全くよその県ではそういうことはもう取り上げられないということなんですよね。で、私はそのハンセン氏、まあ、話は戻りますけど、ハンセン氏病のことに関してですね、徳島の教大寺というそのお寺にいた時にですね、高松にこのお寺に在勤をしていた松藤権堂氏っていう人がいましてですね、で、その人がちょうど大学を終わって最後の仕上げの本山での修行の時にですね、その同じこの年にその仕上げの修行が一緒だったんですね。で、それが終わってそのそれぞれ別々のこの松寺に、の在勤者に、この散らばっていったんですけれども、たまたまその松藤権堂氏が高松のお寺の在勤者になりまして、住職になるまでの修行をそこですると。いうことになったんですね。で、高松はですね、そのこの信者さんの範囲にこのハンセン氏病の療養所がこの瀬戸内にの島に、その隔離政策のもとにこの 島自身がこのハンセン氏病の療養所というところになっているこの小さな島があるんですね。でそこへ、この法事とかそういうことがあって、葬式とかそういうことがあって、この松藤権堂さんがこの行かれるようになってですね、そしてそのハンセン氏病のこの歴史勉強をですねこのされて、これは本当に大変なその問題だなと。つまりハンセン氏病の情報も全くこの世間にその広島長崎の原爆どころじゃなくてもう全くこの知らされていないというこの状況だったんですね。でそれを松藤権堂さんが、今松藤権堂さんはもう若くして亡くなってしまったんですけれども、松藤権堂さんがですね、その高松と徳島は隣り合わせですので、でまた一緒にこの仕上げの修行をしたという関係もあってですね、 それでその電話とか手紙で、資料を送ってくれたり、話をしてくれたり、いろんなことをこの教えてくれたんですよね。だけどハンセン氏病の人を私たちはこの町の中で身近にその見るということはもう全くそのないわけですよね。それで、このハンセン氏病のその島のこの療養所にですね、その訪ねていったんですね。松藤さんに紹介してもらって、そして、療養所にいるこの信者さんをつてにしてですね、そして、この一晩泊まりで、もう行って、話をしたらもう帰ってくる、日帰りできますけども、もう日帰りしたらそこにいる時間がものすごい短くなっちゃいますので、その泊めてもらってですね、それでずっとご飯食べた後もずっと話を聞かせてもらって、それで、帰ってきたんですよね。それで、いろんなことをその生にの話でですね、この教えてもらったんですよね。本当にひどい、この状況なんですよね。拘束される、もう身動きが取れないような狭い牢屋のこの跡とかですね、そういうものも見せてもらいました。もう本当に、このなんていうんですか、普通の犯罪者の扱いよりももっとこのひどいその扱いを、その人たちはハンセン氏病っていうだけで何も悪いことしてないんですよね。何の犯罪もしてないんですよ。だけど犯罪者よりもひどいこの扱いをこの受けてるんですよね。で、もう古い、もう本当に、このなんていうんですかね、江戸時代とかそんなんじゃなくてもっと古いこの時代ですよね。鎌倉時代よりももっと古い時代のその書き物の中にも、もうもちろん大聖人の御書にもこの来ということが書かれていますから、もう古い時代からその来病というふうに呼ばれて、それでそのハンセン氏病というものはもうずっとこの昔からこのあるこの病気なんですよね。それで明治時代の明治の40年にこのハンセン氏病の人がその一般世間と一般世間にそのゴロゴロしているということは、これは危ないし危険だし、その明治の国家としてはみっともないということになって、それから要するにその隔離政策、そういう人たちを一箇所に集めて一般の人と交わらないようにこのしようというふうにこの政府は考えたんですね。だけどその明治40年の時点でもう世界ではこのハンセン氏病っていうものは感染力も弱いし、その発病力も弱いということは分かってたわけなんです。特効薬はまだ見つかっていませんでしたけれども、そこまで隔離政策拘束をしなくても、要するにそのこの病気はそんなにそのめちゃくちゃに、例えばインフルエンザみたいにこの感染していくというような、そういうものじゃないんだということはもう分かってたんですよね。で実際にこの特効薬がこの昭和18年にこのできあの発見されて、そのできるんですけれども、まあ、それまでの間明治大正とこの長い年月ずっとその隔離政策は当たり前で、そのなんていうか、引っ立てられるようにそういうところに押し込められるということをずっとこのしてきたわけなんですね。で昭和18年にその特効薬がその発見されて、それを投薬すればもうその病状というものは止まって、感染するということもないし、 何にもこの生活をするということにこの支障がないということが分かったにもかかわらず、そこからずっとこの平成令和の時代に至るまでずっと隔離政策なんです。ずっとね、なんでそうなってんのかっていうことが分かんないのにずっと続けられているんですね。だから我々国民も要するに、まあお上の言うことだから、このやっぱりおかしいんだろうと、お上の言う通り、それからハンセン氏病の人は症状が重くなるとこの末梢神経がですね、このこう溶けてなくなるみたいな感じで、昔はろうそく病みたいなことを言われてたんですけれども、この変形して短くなったり、こう目が見えなくなって潰れてしまったりというような、この外形上変形した姿っていうものが見えますから、だからみんながその外形から言って気味悪がるわけですよね。で、一遍そうなるとそれはもう回復するということはありえませんから、ですからそういうこの表面上のこの見てくれでもってまたこの差別をされる、その人が差別されるだけじゃなくて子供も奥さんも親族も全部その差別されるということなんですよね。皆さん方もご覧になったと思います、ご覧になった人もいると思いますけど、砂の器って松本清張が書いたこの小説とそれから映画にもなりましたけれども、あれもそうですよね。ですから結局そのふるさとを後にして、その隔離政策のもとにその療養所に入る、療養所に入っても自分の身分がわからないように名前を変えなきゃいけないということになります。一切その身内との関係を断たなきゃいけないと、結婚してた人は無理やりに離婚をして、子供も親は死んだというふうにその教えられるというふうになりますね。それから男の人は断種政策、それから女の人はその避妊手術をこの受けさせると、もうその病気は遺伝的にうつらないって分かっているにもかかわらずそれをさせるということをする、それを拒否すれば暴力でもってこの何て言うんですかね、虐待をされるということをこの繰り返していくわけですね。そして療養所に行って分かったことは、療養所の専門の医師でさえもそのハンセン氏病の人たちとこのもう 病気がうつらないっていうことが分かっている専門の医者でもそのハンセン氏病の人と互角に付き合うということをしないんですね。全くしないんです。だから建物も全部別々ですよね。交流をこうしないということなんですよね。だから専門の人自身がその差別をしていると、分かっている人が差別をしているというその状況をこの施設を見せてもらって分かったんですよね。それでハンセン氏病のね、この人の中にもやっぱり教養の高い人こういっぱいいるんですよね。だからその教養の高い人の中のこの詩人の人がいてですね、その人がですね、前もちょっと話したか分かんないんですけども、もういいかい骨になってもまだだよっていうこの歌をこの歌ってるんですね。 つまり骨になってもふるさとの墓にこの入るということができないですよね。もう骨になったんですから病原菌も何にもその関係ないですけれども、もう全部その身内との関係というものを消すようにその断ち切ってますから、だから墓にこのお骨を入れるっていうことは、じゃあこのお骨は誰のお骨だということにもなりますけれども、だけど親族の人は親族の中に一人でもそういう病気を持った人がいたっていうことになると、自分たちの娘もその結婚に問題が起こるとか離縁をされてしまうんじゃないかっていうことがあって、骨になってまで要するにその拒絶をされる、この差別をされると、受け入れてもらえないということになるんですね。で療養所に行った時にハンセン氏病じゃない奥さんがいるんですよ。ハンセン氏病じゃない奥さんが、つまり主人が療養所に病気で入った、そしてその夫婦で夫婦別れしようというふうになった時に、自分奥さんは自分はハンセン氏病じゃないけれども、あなたと別れてまで自分は生きていこうと思わないから、私が療養所に入るって言って、療養所でその夫婦としてこの生活をしているこういう人がいるわけですね。だけどほとんどの人はハンセン氏病で全ての関係を断って入った者同士でまたその療養所の中で結婚をしているということなんですね。まあ結婚をしているって言ってももう仮の結婚ですよね。その同居はしていますけれども、要するに戸籍上はそういうふうにしてこの入れられないと。だけどもその中では夫婦だという人たちがそのいっぱいいるわけなんですよね。だから本当に残酷なこのものなんですよね。安倍さんが誤ったぐらいじゃ済まないその長い歴史というものがあるんですよね。だけど私はですね、その今なんでこんな話をしているかというと、そのニュースを見てた時にハンセン氏病のその、まあ、その長い歴史ですから、その人がずっと長い歴史ずっと生きてきて戦ってるわけじゃないですけど、今その中心的な役割でその戦って、そしてその国が誤りを認めたという時のその原告団に入ってるこの人なんですよね。でその人のそのインタビューをそのニュースで見た時にですね、その人がそのインタビュアーのアナウンサーがその本当にそのこれまでその苦しい思いをしてきて、その本当にその憎くありませんかと、その国に対して社会に対してその憎しみはありませんかっていうふうにその尋ねた時にね、その人がね、そういう人たちはかわいそうな人たちなんです、かわいそうな人たちなんですよと、別にその人を憎んでも仕方がないんですよと、本当に哀れな人たちなんですからと言ったんですよね。それはもう本当にその重い言葉で、その言葉を聞いた時にこの今読んだところのこの言葉を感じたんですね。これと重なり合ったんです。それはたとえ人愚痴にして投函ありとも我がその心中を不憫に思うべきかということが、かわいそうな人なんだって言うんですよ。かわいそうなね。俺はお前らに教えてやってるから俺は偉いんだよと、そのお前らわかんないからバカなんだから俺の言うことを聞いとけやっていうような偉そうなことを振る舞う人間が世の中にはたくさんいるんだけど、だけどそういう人たちはかわいそうな人たちなんだというふうに考えなきゃいけないんだと。その人たちを憎んだりその人たちと戦おうじゃなくて、その人たちを包み込んでその人たちにその目覚めてもらえるようなそういう生き方というものをしていかなきゃいけないんだと。かわいそうな人たち、 向こうの人はかわいそうだと思ってないと思うよ。向こうの人はね、何もかわいそうだと思ってないか分かんないけど、だけどそういうそのなんていうんですかね、そのたくましいその気持ちっていうものが、その長い歴史のそのハンセン氏病の人たちの中でも先祖代々の長い歴史のその戦いというものをこの培ってきたその心じゃないかなというふうに思うんですよね。私たちこの大聖人の信仰もね、なかなか社会の人に伝えられません。その違和感というか変な顔で見る人もいますね。もう創価学会があまりにもこの強かったために、南無法蓮華経って言っただけで学会ですかと、南無法蓮華経まで学会になってるんです今ね。そんな法華経の南無法蓮華経がその昭和に生まれた創価学会になっちゃってるっていうのが、その本当に何ともやるせないんですけども、だけどそうなっちゃってるんですね。だけども本当にこの大聖人様の法というものを伝えて、そしてそういう目で見られるということを、私たちはすごくこの誤解っていうものを通したその嫌な思いを持ってるかもわかんないんですけども、全然種類は違うんですけど、全然種類は違うんですけど、人間と生きていくっていうことだけのこのハンセン氏病の人たちのこの差別や弾圧っていうものはですね、もう本当に信じられないようなこの状況というものをこの人たちは経験して、この生きてるわけなんですよね。生きてきたわけなんです。それを考えた時にね、私たちはまだ大聖人の仏法はこうですよと、そのいうことを訴える、そういうことが自分が勇気を持てばできるわけですからね。どっかその隔離政策で牢屋に入れられるわけじゃないんですから。だから本当にこの人たちのことを考える、それから原爆を受けた人たちも、その原爆病がその恐ろしいとか言って、原爆を受けた人たちも自分たちが被害者であるにもかかわらず、このハンセン氏病の人たちと同じようにこの移るんじゃないか、結婚の話も要するにこのその壊れていく、壊されていくというようなこと、身内からも差別を受けるということ、そういうことをこの原爆を受けた人たちもその経験をこのしているわけですよね。そういうふうに人間は見てくれとか噂とかそういうものに本当に左右されて、この弱い人間なんですよね。事実はそうじゃないんだと、本当はこうなんだというふうに言っても、いやみんながそうやってやってるから、みんながそうやって言ってるからということの方にこの流されて、この言ってしまうということがこの人間なんです。だけど信仰はそういうものに向き合って信仰していかなきゃいけない部分というものが、皆さん方自身もその経験をしていると思うんですけれども、そういう中でもこの大聖人の仏法はこうなんだということを、この私たちはこの伝えていかなければいけない。そしてこの文章の最初に書いているように、全ての命にこの南無法蓮華経の仏の命がある。自分たちを差別区別する、悪口を言う、そういう人間にもこの南無法蓮華経の仏の命があるんだということを、その人たちの命と自分たちの命も平等なんだという、その考え方のもとにその人たちと接していかなければならないというしんどさというものがあるわけですけれども、それを乗り越えていくべく、この南無法蓮華経の信仰というもの、教えというものをこの大切にしていかなきゃいけないということが言えるわけなんですよね。そんなこと言ったらいいことは一つもないじゃないかというふうに思うか分かんないですけれども、だけどもそれが私たちの修行なんだということなんです。もし私がハンセン氏病だったら、 その怒りや憎しみをぶつけるところは何にもないんですよ。何にもないんですよ。ね、間違った人間、間違ってもそれが国として強い立場の人間というものは何にもそのことをこのかばってくれない。その国の人間が誤解を解かなければならないのに、国の人間がその誤解の先頭に立ってその人たちをこの扱っていったということなんですよね。これほど虚しい、これほど深い悲しみに満ちたことはないんじゃないかというふうに思うんですよね。だから権力とか世間のそういうこの右往の衆の力っていうもののそういう恐ろしさっていうものをですね、そのハンセン氏病のそういうその記事も目を背けないで少しはその時に読んでですね、本当に人間としてこんな現実っていうものがあるんだろうかということをですね、やっぱりその少しでもその私たちはその感じていかなければいけないこの責任があるんじゃないかというふうに思うんですよね。それにしてもですね、さっき言ったようにそういう人たちは悲しい人なんだと、寂しい人なんだと、哀れな人なんだというふうにその言い切れる、思い切れるということがですね、私はやっぱり人間の逆のこの凄さ、この素晴らしさじゃないかなというふうに思うんですよね。何かありますかね、皆さん方の方から。
もうほんならあの、そういう業者の人はもう隔離はされないんですか、一般の時の中
で。隔離をされな、もう隔離をしなくてもいいにもかかわらず、もう長い隔離政策があったためにもう出れないんですね。社会復帰できないんですよね。もう社会の常識がそのもう医学的にこうだっていうふうにどんだけ言っても、やっぱり社会はやっぱりそれを受け入れないんですよね。だからそのハンセン氏病の人は固まって生きるしかないわけですよね。
何とか何とかは一見言うようなことを聞かされとったから、うん、やっぱりその中に入ってますよね。
だけどさ、例えばさ、まあがん、がんは体の中の病気だから誰も差別しないよね。誰も差別しない、まあ、だけどあそこの身内はがん の身内だからちょっと結婚はしない方がいいよっていう人もいるかもわからないけども、だけどがんで差別されてるっていう人はあんまりいないですよね。だけど顔にあざがあると言ったら、その差別されて結婚も危ないっていうこといっぱいありますよね。がんでもがんになった人には必ず顔にがんっていう字が出るって言ったら、みんな やめますよね。だけど出ないからその差別ということはないけども、だけど人間のその見てくれで判断する考え方のいい加減さって、もう本当そんなもんなんですよね。そんなもんなんです。だから本当に人間っていうのはその弱いし、その卑しいっていうか、その本当にそういうそのもう理由のない行動をこの群れをなしてその行うわけですよね。だからやっぱりそういうものがなくならないんですよね。生活の中で、なんていうんですかね、そういうハンセンの病原菌っていうのは今でもいっぱいあるんですよ。で、そのたまたま傷口があったり体が弱かったりするとそれに感染するわけですよ。 だから、うん、だからそれは今は初期の段階でその体顔とか顔に変形っていうものが起こる前にその抑えられますから、そのまあ私たちで言えばね、そのなんかちょっと産んじゃったとか、その段階でもう抑えられるわけですよ。だけどその薬がなかった時代はなんか変だよねって言ってるうちにどんどんどんどんその体の奥の方までそういう病原菌が入って行ってその変形を生んでしまうということなんですよね。菌自身は弱いものですから、だから簡単に言えば水虫の菌みたいなもんですよね。水虫の菌は弱いんですけど奥に入っちゃうとなかなか強いよね、弱いよね、その薬が効かないよね、うん。
一生めちゃくちゃされて、
そうなんです。
それで悟ったようなことを言うよ、お絶対に分重いはずなんですけどね。
うん、いやだけどもう本当にそのもう憎しみのその長い時間を経てそのそういう思いにこの到達するんじゃないですかね。
やっと認められたからそういうことが出たのかもわからないですけどね。最後勝ったわけですから、
いやその国が認めようが認めまいが要するにその自分たちはその悪人というか犯罪者でも何でもないんだっていうそのずっと無実の罪だっていう思いはもうずっとあの人たちはもう抱き続けてるわけですよね。不当だっていうことはね、
不当にやられたら本来絶対憎いはずですけどね、
うん、
なんでそういう気持ちなんですか。
だけど安倍さんが明治から安倍さんが明治からずっと生きてるわけじゃないから、だからどんどんどんどんその責任者は変わっていっちゃうしね、うん、だから本当にでもそのあの人たちのやっぱり苦しみっていうのは一個人の苦しみじゃなくてお父さんもおじいさんもというその代々の苦しみなんですよね。だから本当にそういうそのものをその経験しているこの人たちっていうものをその私たち自身もやっぱりそういう痛みっていうものがあるんだということを全くその他人事で全く知りませんっていうんじゃなくて本当にその自分自身もそういうその情報っていうものに接してその考えていけるようなそういう人間になっていかなきゃいけないんじゃないかなというふうに思いますよね。うん、もう本当にその施設のそういうものを見た時にね、もう人間っていうのはここまで残酷になれるのかなっていう、もうなんかもう涙も出ないようなその状況をやっぱり感じますよね。戦争の悲惨さよりももっと悲惨なその感じですよね。人間が生み出す悲惨さですからね。もう爆弾が落ちたっていう悲惨さじゃないんですよね、うん、爆弾を落とさないのに爆弾以上のその悲惨さがそこにそのあるんですよね、うん、だからあの人たちは本当にそういうその仕打ちを受けたかわいそうな人なんだ、だけどあの人たちと一緒に暮らしたくないというふうに社会はなっちゃってるわけですね、うん、前もお話したか分かんないですけどそこにその一晩泊まらせてもらったでしょ。で向こうの人がその食事を作ってその出してくれるんですよ。で私は松王子権堂さんからもう事前に聞いてたんですけれども、その味噌汁とかおかずを出すときに指を突っ込んで出してくるよって言ったんですよ。その変形した指を突っ込んで出してきて、それで私が飲むか飲まないかっていう様子をその向こうは見てるからねとそう言われたんですよ。だからそこでその顔色一つ変えないで飲むんだよ食べるんだよって、でそこまでその注意されてその まあ普通だったら元気な普通の人でもね、指が入ってたら、そのもしまあ食堂かなんかでそのね、ウェイトレスの人がその指かなんか入ってたら、なんちゅう店だこの人ってその怒って帰る人だっていると思うんですけども、指が入ってるんですよ。ほんで松井さんに言われた通りだった、来た来た来たと思ったんですよ。ほいで入って、ほいでどうぞって、ほいで「ああ、ね、美味しいです」って言って飲みますよね。そしたらまあこうちょっとね、その安心したようなその顔をしてくれるんですけども、ああここまでこの人たちはね、もうたくさんの人にやっぱりその裏切られ、その嫌われ、その本当にそのニコニコしながら、その陰でそのいろんなことを言われて、この人たちは過ごしてきたんだなということをね、本当に感じましたね。もう本当にもうそこまでその人間の心っていうものはそのねじれていってしまうんですよね。ねえ、だから本当に、そういう、同じ私たちはこの世の中に住んでても、同じ世の中の中にそういう思いをして生きている人がいるんだということは、私たちはやっぱり忘れちゃいけないんじゃないかなというふうに思いますよね。なんかあんまり答えがない重い話になりましたけどそういうことなんですよね。
でもずっとね、今まで見てきた、日常的に見てきたのと突然そういう人を見て、やっぱり受け入れられないですよね、普通は。
いやだって本当に私たちもこの普通に暮らしててもスーパーかなんかに行ってその大きなあざがある人見たら、どうし、ね、別に差別する気持ちはなくてもやっぱり目は行くし、それでどうしたんだろうって思うけども、声かけるのも失礼だから、ね、やっぱりそういうふうに見ますよね。で体の不自由な感じで歩いてる人がいれば、別にわざわざ見ようとは思わないけども、やっぱり目は行きますよね。
それが日常的に受け入れられる社会になるとはもっと先ですよね。
本当だね。だけどやっぱりね、トランプさんみたいに自分だけ良ければいいっていうことを考えないで生きなきゃいけないよね。やっぱりそういう立場の人もいるんだっていう思いを持ってる人と、もうそんなものは世の中からいなくなればいいんだっていうようなその考え方の人が今増えてますけども、だけどそうじゃないんだと。体が不自由になるって言っても、自分がいつ体が不自由になるかそれは分からないですよね。もうこの車社会ですからね。だからもうチンパ引いてる人は別にその外で出歩かなきゃいいんだということを平気で言う人がいますけど、じゃあその人がチンパになった時にじゃあどうするんですかという、そこまで考えられない人間っていうのは、それは本当に哀れな人間ですよね。だからやっぱりそういう最低そういう思いっていうものをちゃんとこの抱ける、そういう人間でなければいけないんじゃないかなというふうに思うんですよね。アメリカへ行くとね、本当にね、そのもう白人、まあ私はたまたまそうじゃなかったんですけど、私を迎えに来てくれるアメリカ人の人が迎えに来る時に、その移民的圧のためにその車を止められて、免許証と身分証明書のこの提出をそのこのパトカーで止められて、それでその求められたと。みんなそのトランプのこの政策になってから、そのこんなことが日常茶飯事にその行われるようになったと。もう本当にその嫌な思いをこのしているということをこの話してましたよね。だから住職も車に乗った時には、 あのパスポート普通国の中ではパスポートはカバンにあのその家のその部屋に置いとけばいいんですけども、その車に乗るときにはその必ずパスポートを持ってそれで乗ってくれというふうに言われて、それがなかったらまたそのなんていうんですか、この操作に時間がねそのかかってしまって、そのスケジュールにその影響が出るから、その必ずそうしてくれと言われたんですよね。これ初めてのことですよね、こんなこと。去年なかったんですよね。今年になってからそんななっちゃうんです。どんどん変わってきますね。なんで肌が白いだけで偉くて黒かったら劣ってると、そんなバカな話、心に色はないからね。腹が真っ黒けだっていう人いるかもわからないけど、だけど心には色がない、ね、黄色も赤も黒も白も何にもないんです、うん、白人の人も本当に白人の人がよく見ると豚の色に似てますよね白じゃなくてピンクがかってるんですよ。白人じゃないじゃないかと思うんですよね。ピンク人だと思うんですよ。だから本当にね、そういうようなことでその偉そうぶる必要は何にもないんですよね、うん、だけど人間はそういう見てくれでみんな動くわけ。悲しいからね、うん、いやだけどうちの子供が 3歳4歳ぐらいの時にたまたまね、あのアメリカの黒人の人がそのここへ来てくれたんです。前のこの布教師はね。でその人は黒人の中でもそのアフリカ系の真っ黒系のこの人なんですよ。もう本当に炭ですかってくらい真っ黒系の人なんです。ほいで僕は3歳4歳、子供は3歳4歳だからね、だからその どんな人が来てもびっくりしちゃいけないよとかそんなことは通じないわけですよね。だけどね、やっぱ子供ってすごいなと思ったのはね、もう来たらねすぐ走ってって飛びつくんですよ。飛びついて抱き合ってるんですよ。すごいなと思ってね、見た瞬間泣いたらどうしようかなと思ったんですよね。だって見たことないわけだからね。いやー本当に子供の心っていうのはもう本当に純粋だなと思ってね、全くそういうことにねその違和感ということがないということがねすごいことだなと思ってね、もう教えるとか教えないっていう世界じゃないなと思ってね。いや本当にねそのやっぱりその年いけばいくほどねこう自分で何かこう壁をこのいろいろ作ってるんだよね、うん、もう肌の色が一緒であろうがあの人は目がつり上がってるとか目が細いとかもう言い出したらキリがないよね。喋ったこともないのにあの人は怖そうだからとか言ってもう全然わけわかんないことで人を差別していくわけ、うん、それは本当に愚かなかわいそうなことですよね、うん、はい、じゃあ今日はこれで終わります。
ありがとうございました。